い、ということで、23時半となりましたので、引き続き、シナリオグランプリ第2回中間結果発表の方、お届けいたしましょう。では続いて、また、今度ゲストの方呼んでみましょうかね。では一人目のゲストどうしましょうかなーと。はい、ポチッとな。出てくるかな。セブンシームはもうないですからね。はい。
あ、はい、もしもし。
あ、もしもし、どうも。
はい、どうも、こんにちは。
こんにちは。ということで、日向さんに来ていただきました。
どうも、こんばんは。はい。日向でございます。
じゃあ、自己紹介の方お願いしましょう。
激烈のクロニクルや、死神探偵鈴木などでおなじみの、浦瀬日向でございます。
準備してたろ。
え？
準備してなかった。
いや、そんなことはないですよ。
準備してたでしょ、それ。じゃあ、続いて、また、何人か呼びましょうかね。まあ、日向さんは、シナリオプレイしてるのは大体どういった類のジャンルなのかな？
あ、オリジナルが多いですね。
うん、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、ちょっと、日向さんにもコメント挟んでもらいつつ、まあ、この人も、呼んでおいた方がいいかな。結局この人ずっとロングランになりそうな気がするけれども。まあ、そういった時点で大体わかるよね。あとそろそろ なんかガタガタしてるし
抹茶さんじゃなかったっけ？
え？いやそうだね、抹茶さんも呼ぶか。じゃあそろそろもう疲れが癒えてると思うから。おい、ステロミキサー綺麗。誰だ？
大丈夫大丈夫。おや？
おや？
どうした？
お、出た。
もしもし。
はい。
はい。復活の抹茶です。
はいはい。一応ね、あと他だとね、うん、セラフさんなんかがね、一応リストにはいるんだけれどもね、取り込み中になってるね。
ぜひ呼んだ方がいいと思います。
うん。
ぜひ呼びましょう。
まあ、きっとね、この人ね、呼んでもね、マイク叩いてツートンでしか喋んないと思うから。
十分十分。
十分
十分十分。
まあ、取り込み中だとこっちからね、確かできないんじゃなかったかな。
マジで？
あらま。
喋りたくてしょうがねえとか言ってたのに。
あ、そうなの？じゃあ喋ってもらおうかな。
さすがセラフさんだ。
ふん、出ないな。
ひどい、ひどい。
あ、やろう。
まあ、期待はしてなかったけどね。
まあ、いつもことだからね。
まあね。まあこれはもうしょうがない。
やはり射程外からってことなんだろうな、きっと。
まあね。はい、ということで、では、第3部に関しては、ヒガツさん、フォルさん、マチャさんの3名と、ミカさんの方でお送りいたしますということで。
わー。
はーい、パチパチパチ。まあヒガツさん呼んだのはね、この後もしかするとヒガツさんのシナリオがあるかもしれないんで、その時は、直接コメントの方をね、もらおうかと思いましてね。
はい。
はい。では、行ってみましょう。続いてです。こちら、前回の第1回中間発表の最後ですね。まあ、半券作品として上位の方に入ってきた作品になりますね。機動戦士ガンダムディスティニーリベリオンというような形になります。まあ、こちらの方は、まあ、いわゆる、シードディスティニーの方は、二次創作者シナリオという形になるんでしょうけれども。
はい、はい。
まあエルさんの作品で、本シナリオは機動戦士ガンダムシードディスティニーをモチーフにしたパラレルワールドの物語ですと。登場作品の方がガンダムシード、シードディスティニー、シードスターゲイザー、こちらユニットのみですね。システムの方が GGN シリーズのテンションゲージっぽい、ブラストポイントシステムを用意しておりますと。一部キャラにはカットインなどを用意しておりますという形になっております。コメントの方はですね、一部ユニットに用意された専用戦闘アニメが本当にアニメーションして驚きましたと。 SRC でここまでやるかと圧倒されます。続いてのコメントがタネデスシナリオの金字塔というような形の評価いただいてますね。これはやったことはある人いるのかな。
いや
ー、落とすとこまででした。
落とす
すいません。
やれよ。
全くですよ。
まあ、
まあ結構評価の方自体はね、
落とすだけでやってないっていうのが結構あって、
うん、
申し訳ないんですけど。
やろうと思ったらもう30話でしょ。
今でももう完結してるわけですからね、これ。
そうそう。
うん。
まあ完結しててやりたいシナリオがいっぱいあってさ。
あるよね。
まあフォールさんはね、まだね、いっぱいシナリオプレイしてるって分かってるんでね、まだいいけれどもね。 はい、では続けていきましょう。こちらもさこの間、前回の時にコメント出した時に、ちょっと若干ツイッターの方で反応あったような気がするんですが、強風のスカイファング、コメント入ってますね。橋本さんの作品です。シナリオ名、強風のスカイファング、制作者、橋本。ジャンルが、絶望的、GOS 風味シミュレーションシナリオと。煽り文シルフィールート第16話を更新いたしました。もうそろそろ結末が見えてきそうな感じです。できる限り、今年度中のルート完結を目標に頑張りたいと思いつつ、何はともあれ、プレイしていただけると幸いですという形ですね。これ前回確かGSC のシナリオリンクの方に誤植があった形で、直接メッセで橋本さんとお話しする機会もいただけたっていうね、ものになるんですけれども、これはどうですかね。
これは序盤しかリリースされてない時やってたんだけれども、
うんうん、
戦闘システムが独特ですごい爽快感のある戦闘だったっていうのが印象深くて、で、はいはい、気づいたらもう最終ルートですよ。早いよ早いよ早すぎるよ。
日方さんは、
僕も結構橋本さんと交流があるんで、
はいはい、
結構テストプレイをさせていただいたりとかしていました。
なるほどね。
いやー、まあ、昔のパソコンだと結構辛いぐらい敵のユニットが出てくるんで、
確かに敵多かった。
なるほど、ね。ちなみに日方さんってパソコンのスペックはどんな感じで？
去年ぐらいに買い替えたんで、大体のシナリオは全く問題なく動く感じになってます。
まあそれでもやっぱり敵が多いとやっぱり重くなるっていうのはやっぱり SRC ありますよね。
ですね。
うん。はい、いただいているコメントの方を紹介させていただきましょう。連続行動の基本システムをさることながら、それを土壌とした上での妙なユニット能力が動かしていて飽きないというような形でコメントいただいてますね。このあたりやっぱりそうなんですかね。
やっぱりその敵がたくさんいるけど、まあ短いターンで殲滅できるシステムなんで、その辺がやっぱ魅力なのかなっていうのは。
なるほど。
いかに敵ターンに回さないかが重要になってきますね。
はー、なるほどね。では続けていってみましょう。続けてのシナリオこちら、強襲遊撃分隊の日常、リドリーさんの作品ですね。小さな島で己の信じるものと大切な人たちのために非道な力に対し膝を屈することなく戦った少女たちの戦いの物語ですというふうな形になってます。まあ、本シナリオは SRC 学園の設定やキャラクターを使用しておりますというような形になっていますね。いただいているコメントの方、まあ学園ものにカテゴライズするのは難しいか、そういう枠にとらわれなければとても熱く面白いシナリオというような形でコメントいただいてます。このシナリオに関してはどうですかね、日方さんは。
途中までプレイしたんですけど、はいはい、今ちょっとプレイが滞っていますね。
あ、町田さんなんか。
俺こっちはやってないですよね、確か。
ははフォルさんは。
私も途中まではプレイしたんですが、今ちょっとプレイが滞っておりますね。
おいお前何発言こってしてんだよ。
おやや
れやれだ。はい、では続けて、まあ、先ほど話題にも出ました、月に歌えば、こちら今回もまたコメントの方いただいてますね。異端同盟の作品となりますね。SRC 界が誇る異端児たちが共同で作り上げたオリジナル等身大シナリオですと。共同制作ならではのクオリティもお楽しみくださいというような形で、まあ、ストーリー担当が砂漠谷さん、基本システム担当がベニヤ板さん、戦闘システム担当がパンさん、作画担当ビートルさんというような形の陣容になってますね。まあこちらの方、演出関係であるいはまあ戦闘なんかも、多少票が入っている形にはなるんですけども、今回ストーリーでも票が若干入ってますね。砂漠谷さんおめでとうございます。砂漠谷さんがストーリーで票が入ってないということでへこんでたんで、この場を借りてお伝えいたしましょう。はい、まあただね、やっぱり2話までしか出てないってなると、なんともかんともストーリーに関しては評価しづらい部分あると思うんですよね。
ありますね。
確かに。
まあこちらいただいているコメントに関してはですね、戦闘システムからして別物の領域と、新型サシシステムは、動作面でも快適で楽しいです。戦闘も演出もとんでもクオリティというのがふさわしいと。各部門のエースクラスが集っているんだから、そりゃ言うまでもない。問題はちゃんと完結まで全員のモチベーションが続くかどうかだというふうな形で、ちょっとね厳しいコメントも一点入ってますね。
刺さってますね。
大丈夫、きっと完結するよ。
大丈夫ですよ。
完結しますよ。
大丈夫。
まあ次のグランプリの頃に完結してるといいのかな、これは。
そうですね。うん、
はい、では続いていってみましょう。建築勇者大クーガー、こちらの方コメントいただいております。 こちらの方はどうなんだろう。関崎さんという方の作品ですね。建築者の主人公、はい、ユーミケンスキと勇者たち、戦いの中繰り広げられる勇気友情、そして愛、人と平和と建築物を守り明日を築いていく男たちの熱き物語、オリジナル勇者ロボシナリオですというような形になってますね。8月15日、去年ですか、あの6話更新というような形になってますね。これはやったことはある方いらっしゃるのかな？
はーい。
はい。
やったことあります。
どうでしょう？
関崎さんとも結構交流がありまして。
はいはいはい。
まあ、テストプレイまではいかないんですけど、更新されるたびにプレイさせていただいていました。
なるほどね。感想としては？
やっぱりカットインがすごいですね。
ほーほーほー。
変形合体から必殺技まで、もう全部関崎さんの書き下ろしで、超豪華な演出になってますね。
なるほど。まあ、今、日方さんが言ったようにね、はい、コメントの方でも1枚絵やカットインの多さは見ていて飽きないと、S らしいにおける正統派ヒーローものってこの辺も魅力だと思うというような形で、コメントの方も届いてますね。はい、では続いていってみましょう。航空戦記ハルバート、こちらの方、もコメントいただいております。忠興さんの、シナリオですね。拡大戦闘アニメを使用した開発版 2.3.0 用。開発版ってでもこれ 2.3.0 使ってるシナリオは結構あるみたいですけど、やっぱり 3.1 は、結構バグの関係で使ってるシナリオ多くはないみたいですね。私は正直 2.3.1 使って、まあ、さっきコメントいただいたシナリオ、ね、組んでる部分もあるんで、ちょっとなんとか、っていうのはあるんです
けど。その人には違いがわからん。
え？
大丈夫
だ。なんか言ったの？
まあ、開発版使ってないとね、ここら辺ちょっとわかんないとは思うけれどもね。まあ、このあたり 3.0 使ってるシナリオが多いっていうのもちょっと、そのあたり影響してる部分あるんでしょうけれどもね。で、オリジナルロボットシナリオ航空戦記ハルバードを公開していますという形で紹介文の方書いてありますね。こちらの方は日方さん、フォルさんはやってるのかな？
あ、やりました。
おお、二人ともやってると。まあ、コメントの方では、あれだけ大量の素材をほぼ一人で、ほぼすべて一人で作ったのは驚きです。A 一枚一枚のクオリティが高く、ついつい戦闘アニメ見入ってしまいましたと。まあ、拡大戦闘アニメ利用してるっていうことで、こういうコメント入ってますけれども、どうなんですか、そのあたり、日方さん。
あ、確かに、音から画像から全部自作してるのはすごいですね。
はいはいはい。
まあ、音まで自作するのは珍しいですね。
ほーん。なるほどね。フォルさんとしては。
うん。まあ、確かに、今現在でその拡大戦闘アニメすごいなっていう段階で止まってる感じなので、
ほーん。
この更新、でどんな感じになるのかなっていうのが一番気になってる部分かなっていうシナリオかな。
まあ、あくまでね、拡大戦闘アニメとしてはその演出的な部分になるでしょうから、そのシナリオ本編としてどうなのかっていう部分になってくるわけですね。はい、続いていってみましょうかね。はい、高鉄騎兵シュワリエ、こちら、表コメントの方をいただいております。こちらの方は日方さんは、
あ、途中まで
フォルさんは
プレイしたと思います。
自分も途中までって結構序盤で止まってたかな、自分は。
今、9話までっていう形になるのかな。エイジさんの作品ですね。今から300年後の世界で、一人の少年と一人の少女が戦場で出会い、共に苦難を乗り越えていくお話です。時には苦悩しすれ違うこともありますが、しかしお互いを理解しながら激動の時代を駆け巡っていきます。人間ドラマは希薄にならないよう心がけました。初のオリジナルロボットシナリオに挑戦しました。熟練度をつけることで難易度の調整をしているつもりです。多分、スタンダードな戦闘バランスになっています。というふうな形で、作者の方は紹介文書いていらっしゃいますね。
はいはい、
コメントの方はですね、王道っていうかいろいろと安定してて好きというふうな形で、まあ、王道で安定してるっていうふうな感じのコメント来てますけど、そんな感じなんですかね。
まあ、確かに記憶に残るあたりでは王道だったかなぁと。
うん。
ボーイズミーツガール的な。
あー、なるほどね。では、続けていってみましょう。3000年戦争シリーズ、フォシーレバラーダ、こちら、藤村さんの作品になりますね。こちら、あれ？なんか CSC のシナリオリンクで、名前の方が変わってる気がするのは気のせいかな。
おや？
あれ？
藤村さんってあれですね。七期さんですよね。八期になってるのはどういうことなの？これって何ラジオでもしかしてかませたいのかな？
そんな日もあるって。
罰ゲームとかじゃないですよ。
なんか罰ゲームかなんか？
あの、かつて。
いいことあると増えるんですよ。
これちょっと藤村さんちょっと問い詰めなきゃダメですかね。ツイッターいるかな、ツイッターかチャットか。
チャットには少なくともいないと思うんですけど。
ツイッターにいるのかな。
はいはい。
ちょっとこれは問い詰めなきゃなんないかな。
問い詰めですね。
問い詰めですかね。ちょっと出てこない。まあ、コメントの方って、作者の、登録文の方を紹介しておきましょうかね。大体こんな感じ。カジヤの息子ルースが就職先を間違えて大変な目にあったり、人生の伴侶選びを間違えて大変な目にあったりしても、自分が不幸だと気づかず、社会奉仕していく、オリジナル等身大ファンタジーシナリオです。ひゃっはーざわざわ工夫ってわけわかんないですね。このシナリオは以下のような方におすすめです。ベッタベタな展開が大好きな方。メインヒロインに萌えを求めない方、上流階級が嫌いな方、高邁な理想を掲げる魔族が嫌いな方。結構前に名前を変えたのか。名前変えたらしいですね。
ああ、そうなんだ。
リメイクされてるんですよね。
おー。
リメイク前に自分10話ぐらいやって、ああ、リメイクされたんだ、やり直すかと思って、今何話出てるんだろう。
今12話ですね。
おお、伸びてる。
伸びてる。
おお。
寄せられてるコメントの方を紹介していきましょう。通常の戦闘システムでよくここまで作り込んだなって印象。基本テキストから全体のストーリーまで若干1話1話が長いことを除けばどれを取ってもトップクラス。キャラクターも立っており10話以降の展開は圧巻。確実に名作の器を持ったシナリオ。問題は更新頻度か。というような形でコメントいただいてますね。はい、では次行ってみましょう。日向さんお待たせいたしました。死神探偵鈴木です。
わ
ーわ ー, わ ー, わー。はい、まあ今ここに参加してらっしゃる日向さん、まあ浦瀬さん、日向さんの作品死神探偵鈴木と、まあ日向さんにはグランプリがちょっと間空いたことでなんかやきもきさせた部分あったかと思いますが、着実に票の方を重ねております。
ありがとうございます。
はい。では、ご自身の方から、じゃあ、これ、作者の、シナリオリンクへの紹介文の方を読んでいただきましょうかね。
噛みますよ。噛みますよ。
これは、せっかくね、作者で、出演してもらってるんだから、これ読んでもらわなきゃダメでしょ。
マジっすか。
うん。じゃあ、どうぞ、日向さん。
定額、予算なし。あ、予約なし。事務所へおいでいただければ。
予算なしってどんだけやねん。
合ってるけどさ。
間違っちゃいないけど。
悩みを持つあなた、鈴木探偵事務所はいつでもお待ちしております。舞妓くん、舞い込む以来、詐欺の影が飛び交う街並み。黒いスーツを身にまとい、陽気な死神を引き連れて、探偵は今夜も事件に迷う。行き着く果てには何があるのか。
わー拍手
じゃあ、あとは、ミカサさんよろしくお願いします。
はい、はい。
投げちゃった。
いやー、噛んだね。
はい。
自分で自分の紹介文読むって恥ずかしいっしょ。
ですね。まあ、音読はしてるんですけどね。一応。
まあ、よく言いますよね。文節とかそこら辺おかしくないかって、ちゃんと自分の書いた文章を一回口に中で含んで、読んでみろっていう風な話はよく聞きますけど。まあ、でも噛みましたね。
はい、
噛みました。間違えたし。はい、はい、じゃあ、ここは、コメントの方に対するリアクションも、日向さんの方から聞かせてもらいつつ進めていきましょうかね。
はい。
はい、じゃあ、まあ、一つ目のコメント言ってみましょう。結構ね、コメント来てるんですよ、これ。まず一つ目です。何気ないことのほとんどが伏線になっていて、驚かされました。最後も綺麗に締められています。というような形で、まず一つ目のコメントですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、続いて、全体的に荒がない良作だと思います。エンディングのアニメは一見の価値がありというふうな形で来てますけど、エンディングのアニメに関して何か一言ありますかね。
いや、当時としてはすごく頑張ったかなという感じですかね。
なるほど。やっぱり力かなり入れたということですかね。
はい。
こちらもエンディングの演出は鼻血物かとっていう形のコメントもう一つ来てますね。
ありがたい話でございます。ありがとうございます。
SRC では割と珍しい1話完結スタイルのシナリオ。後半はなかなか1話の中でオチがつきづらくなったが、その分終盤で盛り返したと。淡々とした空気感の表現が見事。アイコン全自作や無事完結したことも丸。未プレイの人にはぜひおすすめしたいシナリオとコメント結構長いコメントもいただいてます。
いやーもう感無量ですね。
で、次。はい。片ゆで卵かと思ったらピータンだった。ともかく漂う腐敗臭が癖になりますな
んて。発酵してるんですか。
ちょっとビーンボールのコメントも入ってますね。
まあ、ね、なんか、言われても、まあ、正しいというか、
反論はできないかなって感じですか？
はい。
まあ、こちら、またエンディングのあれは本当にビビったっていうコメントももらってますね。いや。あと、個性とそれを十二分に発揮できる技術で作られたシナリオ、病みつきになる。というふうな形でコメントいただいてます。
いや、ありがたいお話でございます。
7つもコメント入ってますよ。
マジですか？すごいですね。
今回一番多いんじゃないのかな、コメント入ってるのは。
やったー。
ねえ。まあ、実際に作者の方も呼んで、こういって読み上げができたんで、コメント入れた方も、これはこれで良かったんじゃないのかなと思います。はい。では、続けていってみましょう。こちら、初音さんのライブは大忙し。こちらコメントいただいてますね。こちらの方は、まあ、どうなんですか？やったことある方っていらっしゃる？パンさんのシナリオなんですけれども。
パンさんですね、相変わらず。うん、相変わらず SRCJ やる必要はねえよな、みたいな。凝り具合が半端ねえっていう。
まあ、そのあたりは、いろいろとね、ベクトルの間違った部分にちょっと定評のあるパンさんっても言える、ま、そうそうそう部分がありますけれども。
一旦4人衆でしたっけ？
まあ、キーボードとマウスの両頭プレイに興奮というような形のコメントでもありますけれどもね、作者の方の紹介文でも、マウス&キーボード操作によるミニゲーム集ですと、新人アイドル初音さん。まあ、これ知ってる方ご存知かと思うんですが、ボーカロイドの初音ミクですね。初音さんのプロデューサーとなり、ライブを成功に導いてください。ゲームは、スライドパズル風ステージやスポットライト当てステージなど、全3種類と、1プレイ30秒以内に終わりますので、お気軽にどうぞ。初音ミクを題材にしたシナリオですが、特に原作を知ってる必要はありませんというか、まあ、原作と言っていいのかわかんないですけど、まあ、キャラクターとして、バックボーンを知ってる必要はない、というふうな形ですかね。
まあ、指つるシナリオっていうだけですよ。
指つるんだ。
つります。絶対つるね。
なるほどね。まあ、キーボードとマウス両方使ってやって、確かに指釣りそうな感じはしますね。はい。はい、続いて、少年と定規と SRC 島、どっちなんでしょうね。
島じゃねえかな。
島かな。
島じゃないですかね。
はい、こちら、狼二世さん。今、チャットにいたんで、ちょっと。
はい、いますね。
うん。
はい、
島なんですかね。島なんですかね。このあたりちょっと聞いてみたいですけれども。まあ、シナリオリンクの方を先に読ませていただきましょう。
本人吹き出してますね。
当シナリオは、SRC 学園のフォーマットの元に制作されています。これは少し不思議な力を持った普通の少年の物語、完結しましたと。完結している、いいことですね。
ですね。
素晴らしいですね。
はい、狼先生さん、まあ、チャットの方でブッと吹いてらっしゃいますけれども。まあ、まずコメントの方を読んでいきましょうかね。これからの学園生活において序章に過ぎないであろう出来事を、鮮明に書き綴ることに尽力した作品と、不慣れな面は多々見られるけれど、まっすぐな主人公やほのぼのとした日常風景は見ていて気持ちがいいと、まあ、非常に好感触の、感じられるコメントいただいてますね。
そうですね。
確かに正統派だったな。
うん、正統派。なるほど。
正統派でしたね。
まあ、正統派、まあ、正統派っていうのもね、正統派って意識して正統派書くのもなかなか難しい話ですしね、やっぱり正統派のシナリオをきちんと書けるっていうのもそれはそれで才能の一つだと思うんですけれども、どういう部分が具体的に正統派だと感じましたかね。
少年の成長物語。
ああ、王道ですね。
そうとかね、その辺とかがね、感じられる話だ。
一応作者の方は島って呼んでるらしいですね、SRC 島。
やべえ。
まあ、この辺りは、個々人の読み方に任せるって感じでいいんですかね。
いいみたいですね。
うん。ということですね。はい。では、続けていってみましょう。結構ひょっと見ると作者の方がね、SRC、GSC のチャットにいたりするんでね、これ結構ビビったりする部分あるんでしょうけれどもね。結構自分のシナリオが読まれた時にチャットに入ったりすると、すごいなんか、ね、ギョッとするんじゃないかなっていう。パンさんなんかも今いらっしゃいますしね。
いらっしゃいますね。
紹介文が読まれるのが恥ずかしいっていう
のが。その読み方で100年戦争が始まっちゃった。恐ろしい。
何を言ってんだお前は。
チャットでそんなことが起きている。
はい、では続いて、世界に背いて、こちら第4回 SRCG 学園シナリオコンペの中の一作品という形ですね。高野さんの、作品になります。高野絵巻さんですね。
おー、絵巻さんだ。
まあ、ちょっとコンペの方っていう形なんで、シナリオ紹介ページの方に関しては、その個別の作品のことに関しては書いてはいないんですけれども、あのエグさを見せられ、出せるのは、M脇先生だけ、震え出す面白さがある、というふうな形でコメントいただいております。
はいはい。
これは。方
は個性的なシナリオを書かれますね。
ほうほうほう。
個性的じゃなかったことがないよね。
ははは。
もうM アキさんテイストってやつが確立されてるってことなんですかね。
そうそう
そう。そうですね。
それ強いね。それは強いね。作者の個性。
強いですよ。私、大好きですからね。
ああ。抹茶さんからファン宣言が出ました。
ファン宣言しますよ。
M アキ先生の作品が楽しめるのは SRC だけ。
そうな。
抹茶さんも楽しんでいます。
抹茶さんならな。
抹茶さんならって言うな。
ああ、まあ、なんか言われてみるとわかる、それ。抹茶さんならなっていうのは。
どっちかっていうと、こう、白抹茶じゃなくて黒抹茶の方も合ってる。
黒抹茶とか言わないで。
はいはい、次行きますか。
まあ、主成分黒抹茶だしね。
主成分は違うよ。白いんだよ。
え？
ちゃんと白いんだよ、主成分は。
え？
主成分は白い方だからね。
え？
また間違ってたの。
なんか言った？
主成分は白なんで。
あ、聞こえない。
白なんで
黒、はい、わかりました。次行ってみましょう。はいはい、走行機バズバンカー、モビタさんの作品になります。突如宇宙から飛来した謎の怪生物走行中、走行中の、攻撃の前に人類の運命はまさに風前の灯火であった。だがそんな走行中の前に一人の男が立ち上がる、謎に包まれたその男、名前はシャグマ。バズーカとパイルバンカー引っ提げた愛機で、仇のバズバンカーとともにシャグマの戦いが今始まると。なかなか豪快そうなテイストの紹介文ですけれども、これはやったことは日方さんあります？
ありますね。
どんな感じ
だ、これは
どんな感じなんですか？
まあなんかストーリーはほとんどあらすじを読んだ限り、まあそんなもんなんですけど、
はいはい、
このリリース日がだいたい5年ぐらい前なんですけど、
そうですね。
その時点ですでに拡大戦闘アニメみたいなものを搭載してるっていうのがすごいですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、なるほどね。
まあストーリーの方もなんか割と王道にうまくまとまってる感じで。
まあコメントの方でもそうですね。今見てもこの戦闘アニメはクオリティが高いです。よくお手本にさせてもらってますっていう形でコメント入ってますからね。まあ、しかし5年前の時点でそれだけってなかなかすごいもんがありますね。
ですね。
びっくりした、あれ見たときは。
まあ、やっぱり5年間でのシナリオのその技術の進歩っていうものを考えると、やっぱりその頃でやってるっていうのは先進性半端ないものがあるんだろうね。
イサイルすごかった、本当に。うん、
さて、じゃあちょっとここで一人ゲスト呼んでみましょうかね。もう一人。出るかな。ちょっとゲスト呼び完全にね前打ち合わせなしでね唐突に呼び出しかけてるんで。
話だな。
はい、もしもし、ボータイスさん聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、どうも、ボータイスさんをちょっとお呼びいたしました。ということで続いてのシナリオですが、大魔導大戦グランジス。はい、ボータイスさんのシナリオにコメント入っております。
やってきましたね。
では、ボータイさん、シナリオ紹介文の方の読み上げをよろしくお願いします。
はい。剣と魔法が支配するこの世界。この世界には、世界を支配できるほどの強大な力を持った書物が存在する。その名は、暗黒魔導書カオス。その書のありかをついに突き止めた、とある強大な大魔導士がいた。99を超えるレベル、1000を超えるパラメーター、10万を超えるダメージに1億を超えてもまだ足りない資金、どこかで見たようなノリでお送りする超インフレオリジナル等身大 SRC シナリオです。このシナリオは多数のパロディ要素を含みます。どこかで見た雰囲気が嫌いな方はお気をつけください。
ありがとうございました。っていうか自分で桁間違えちゃあかんでしょ。
すいません。そこはすいません。
まあね、一応ね、スカイプで繋がる場合に関してはね、自分のシナリオ読んでもらおうかなっていうのはなんとなく今思いついたんでね。ちょっと呼び出しさせてもらいましたけれども。
開いて待っておりました。
じゃあこちらコメントの方紹介させていただきましょう。無限ダンジョンシナリオとしても楽しめるし、普通のシナリオとしても楽しめる、とてもいいシナリオですっていう形でコメントいただいてますね。 まあこれ、あの無限ダンジョンとしても楽しめて普通にでも楽しめるって、割とこれって珍しいタイプになるのかな。
どうなんでしょうね、他で見たことはない気がします、ね、
まあダンジョンものって言うとも完全にダンジョンものっていう感じになるしね。
そうですね、
うん、これはなんだろう、ボータワシさん的には何か意図するとこがあって作ったんですかね。
そうですね。よく元ネタの名前言われるんですけど、その元ネタに沿って作ったような感じで、もともとストーリーがありながら、無限ダンジョンもあるという形のゲームが元になってまして。
なるほど。
はい。その形をそのまま作ったような感じです。
意外とそれがね、SRC ではなかったのかな？
みたいですね。
なるほど。まあそういった形でコメントの方をいただいております。さて、じゃあ、ボータイさんの方にはこのまま引き続き参加していただいて、まあ何かあったら、コメントをいただければと思うんですが、では続いてのシナリオですね。はい、先ほども出てきたラキトさんのシナリオですね。天音装置アルムズ。アルムズでいいのかな、これ読み方って。
アルムズでよかったはずですね。
うん。特徴が充実したサブイベント、いかにも RPG というダンジョンモードを搭載、自由度が高すぎるかもしれない主人公エディット&セリフ選択肢、全員2回行動やや極端の属性重視、命中火力など火力のバランスなど一風変わった戦闘という形でなってますね。これは、まあ、去年、まあ、1年ちょい前に、最終更新内容か、最終更新されているような感じなんですけど、やってはいらっしゃいますかね、今参加している方、これ。
やりましたね。
すいません。
顔とかが選べるんですよ、これ。
ほうほうほう。
顔とか口調は選べたかな、顔だけかな。
ほうほうほう。
会話は、うん、会話も自分で選択するタイプだった気がする。
なるほど、なるほど。
変な化け物顔にしても、赤ん坊にしても、かっこいい顔にしても普通に話は進むと。
なるほど。
そういう妙な自由が楽しかった。
なるほどね。やっぱりシステム的にちょっとラキトさんの分は凝ってるものが多いような感じですね。
そうですね。
うん。まあコメントの方はデフォ2回行動にもかかわらずレジストを駆使して安易に無双できない絶妙なバランス、クールの頃からこの人の戦闘バランスをお手本にしているけれどなかなかうまくいかない、それくらい上手に作られているというような形でコメント入ってますね。
はい、
まあ結構すごい評価の高いコメントが入っています。では続いていってみましょう。道化師の仮面武道会、魔女さんのシナリオですね。オリジナル変身ヒーローシナリオ、はいはい、ちょっと大麻要素が入っています。これは日形さんは、
はあ、主人公の変身後のアイコン、ユニットアイコンを書き下ろさせていただきました。
なるほど。
はい、
じゃ あ当然作者の方との交流もあると。
はい、
てか東さん顔広いっすね、かなり。
え、そうですかね。
この場においてはかなり救世主ですね。
お
お。ですね。
ね、フォルさんはね、シナリオのやってる幅は大きいけれども、
そうそう。僕はもう何も書き下ろす技能もないし、
うん。
ね、割と人人なので。
いやいや、アイコン渡せばシナリオが出てくると有名なフォルさんじゃないですか。
ありましたね。かつてありましたね。
今、面白い発言ありました。アイコンを渡せばシナリオが出てくるそうです、フォールさん。
それ昔やったんで、もう。
うん。まあね、この場を借りてね、また再びちょっと告知の方させないとね。
おぉ。そうですね。
さあ、次行ってみよう。
逃げたな、お前。はい、では次行ってみましょう。はい、日輪のごとくベータ、こちらまた、コメントの方入っておりますね。月島さんのシナリオです。久々に戦闘楽しいって思った。まあ、シナリオ紹介文の方を紹介させていただきますと、オリジナル時代物シナリオベータ版です。第15話です。テトリガーの戦い、1577年をイメージしています。テトリガーでいいんだっけ、これ。
テトリガーだった気がする。
うん。まあ、実際の歴史もののね、シナリオになってくると思うんですけれどもね。はい、じゃあ、テトリガーと、松永男女無本の話です。当初松永は無本させるはずだったのですが、書いてるうちに傷がつくと、まるで違う話になっていました。恐ろしい話です。上杉家臣団を率いて楽しかったのが良い思い出です。次回は、なんだこれ。信高山でいいのかな？の予定です。平受け物、面白いですね。まあ、月島さん、もうかなり古くから、シナリオ書いてらっしゃる方ですけどもね。
そうですね。
うん、
古くは山本陽子が出てくるシナリオとか書かれてましたね。 完結編が出るって噂のあの山本優子ですけど。
そのラマですな。
なるほどね。ですね。まあ、こちらの方、久々に戦闘楽しいって思ったっていうぐらい戦闘の方が多分練り込まれてるシナリオになるんですかね。
難しいっすね。
難しいんだ。
難しいっすね。
まあでも、楽しめる難しさっていうことなんだろうね。
そうそうそう。うん。面白い。ファイアーエンブレム的な難しさ。
あー、なるほど、なるほど。
エブブレムはそんなに難しい気がしないんだけどな。
いや、君はいいから。
あんね、抹茶さんとかセラフさんとかはいいから。君らはシナリオ難易度に関して触れるな。
そうそうそう。
尺度がおかしくなるから。
紋章とか楽勝ですよね。
うん。
ないわ
それはないよ。
1マップ5回はリセットする俺にとって何を言うかって話です。
我々ゆるゲーマーと君一緒にしないで。お願いだから。うん。さて、続いて、また日形さん呼んでる回があったっていうもんですかね。爆熱巨神、爆ファイガー、こちら、コメントいただいてます。じゃあ、ひやさん、読み上げよろしく。
はい。
はい。
西暦2133年、地球は突如襲来した敵性異星人、インベーダーの脅威にさらされていた。前線に赴き戦い、傷つく兵士たちを嘲笑うかのように、戦況は刻々と悪化していく。連盟の切り札、FG プロジェクト、地球の最後の守護者となるために、一人の男が選ばれた。巨神がその身を起こすとき、運命の歯車は動き始める。という感じで。
はい。今回は噛めずに読めました。
はい。
はい。
よくできました。
よくできました。パチパチパチ。
パチパチ。
血がなかった。
うん。ちょっとね、ラジオとしてはどうかなって感じだね。
そんな、頑張ったのに。
はい。いただいてるコメントです。どこか英雄やら天下無敵のスーパーロボットやらにうさんくさうさを感じさせる空気作りが見事。激鉄の柱であるだけでなく、一つの異星人戦争ものオリロボとしてよくできているというような形で評価いただいてます。
ありがたいお話でございます。
なんか、このあたりちょっと、深いところのお話とかって聞けるんですかね？
あ、いやー、もうそろそろ完結するんで、だいたいそのあたりで、
お、
バラしちゃいますかね。
完結アピール来ましたね。
はい、来ましたよ。
完結アピール。
あと5話ほどで完結いたしますので、皆様どうぞお付き合いください。
はい。ありがとうございます、はい。では続けていきましょう。こちら、まあこれも以前一度ね、グランプリ取ってる作品の続編になるわけなんで、まあ、ある意味、こうやってコメントが入ってくるのは、当然かなという部分もあるんですけども、さあ、予想としては何になりますか？
もちろん。
ね。
もちろん。
もちろんね。はい、無敵巨人ロザリオ、アッシュでございます。
わあ、パチパチパチ。
こちらの方、コメントの方いただいてます。砂漠谷さんのシナリオですね。もう皆さんすでにご存知だとは思うんですけれども。
はい。
はい、で、無敵巨人ロザリオの続編が早くも登場。イジムの乱がイジムサレオス大佐の暗殺により収束を迎えて4年、地球帝国の圧政に対する反帝国運動が各地で活発化。これに対して帝国は、暗部として封印した火の十字隊の再編、そしてロザリオの再開発計画を開始するが、というような形でなっています。まあ、ロザリオに関してはね、まあ、初代の方ですけれども、こちらはもうグランプリも取ってるんで、まあ、もう今更ね、話題に上げるほどもなくはメジャーなシナリオになってくるんでしょうけれども、まあ、続編としてのアッシュ、これはどう見てらっしゃいますかね、フォルさんとか。
僕はまだ前作のリメイク後のやつが終わってなくてですね。
おい！
ごめんなさい。
日形さんは？
いやー、もうこれはプレイして確かめていただく方がないでしょうね。
なるほどね。ボータシさんはこれ、はい、プレイなんかは？
そうですね。実はグランプリ作品ほとんどプレイしたことなかったんですけど、今日ちょっと、ラジオ開始前に1話だけやった形になりますね。
その感想としては？
そうですね。初っ端から演出がかなり凝ってまして、やっぱり驚かされますね、その後に。
やっぱりまあ、すでに完結シナリオ、まあ、グランプリを取った完結シナリオを持ってる人ですからね、そういった部分、こなれてる部分、やっぱりあるんでしょうね。まあ、積み上げというか、経験というか、そのあたり、すごい強いもんがあるんでしょうね。今ちょうどチャットの方にね、砂漠谷さんいますね。コメント、はい、超はずいというような形で、言っておりますけれども。なんかもうね、チャットが完全に赤面大会かなんかかっていう状況になってるのは、これはこれで面白いのかな。
大会の場です、ね。
これ一応今ね、ラジオ放送の方、実はこれ、録音してはいるんですよ。
なるほど。
うん。あの、チャットのログと一緒に、あの、これ、公開するのがいいのかな？ね。
だって、出演者だけ、公開処刑ってないよね。
ないよね。
ないよね。
はい。ということで、寄せられてるコメントの方、させていただきましょ、触れさせていただきましょう。相変わらずの親切ストーリー設計。これ当然親切っていうのはあれですよ。親切にするっていう意味の親切じゃなくて、心を折るストーリー設計の方ですからね。皆さん、当然、分かってらっしゃるかと思いますが、心を折るという書いて、親切ストーリー設計になりますね。
いいね。
はい、で、次、もう一点、コメント寄せられてますね。続編というよりは、ファンディスク的なノリであるが、よりギャグ方面に突き抜けた適切センスが素晴らしい。大詰めも近づいてきたので、あと一踏ん張り期待したいというような形になってます。まあ、ね、チャットの方でもね、サバグダニさんいじられてますんで、リスナーの方々はちょっとそれを見ながら、サバグダニさんに生温かい視線を、注いであげてください。よろしくお願いします。では、そろそろ、ラストの方になってくるのかな？あと2作品ですね、紹介できるの。翼の歌、こちら、前回も、コメントの方入ってまして、今回も、ツバイブレードの方で、紹介の方させていただいた、美咲さんのシナリオですね。こちら、再び、紹介文の読ませていただきましょう。ファンタジーロボシナリオ初挑戦と、シリアス路線ですが、プレイしていただければ幸いですという形になっています。まあ、インターフェースが綺麗な他は全体としてそれほど演出に凝ってはいないが、必殺技のド派手演出は一見の価値あり、三崎氏の最終シナリオということで、ストーリー面も集大成的なものを感じるというような形でコメントの方をいただいています。こちらは、日形さんやったことは？
はい、確かに3話ぐらいまでやった気がするんですけど、
もうね、
全部じゃないですね。
一応24話プラスアルファまでで完結してるってことなんですけど、フォルさんの方は？
いや、自分も同じような感じで、最初の初期リリースまでやって、導入結構弱いんですよね、これ。
あ、
で、4話か3話ぐらいですごいガーンと面白くなって、で、次回へ続くみたいな感じで気づいたら20話増えてるけど、どういうこと？
てかさ、コルさんってさ、そんなんばっかやな、あんた。
いや、ほんと早いんだって、更新がね。
そうですね。
もうちょっとさ、
みんな更新早いっすよね。
うん。いや、でもさ、手広げすぎなんじゃね、フォルさん。
いやねえ、だってさ、あるよ、そういうことって。
うん。
ありますよね。
はい、では続いて、今度これが最後のシナリオになりますね。傷跡花山薫人狂伝。こちらも前回、コメントの方入っておりました。はい。見てみましょう。喧嘩師花山薫が魔界都市新宿を舞台に、仲間たちと共に戦います。切削新宿人狂伝のリメイクシナリオですという形でリドリーさんの作品ですね。こちら入ってるコメントの方を読ませていただきましょう。ユニット相性でいろいろ考えさせられます。相性をものともしない花山さんが原作通りすぎると、まあ原作通りですね、確かにそれは。積極的にクロス作品を作られるリドリーさんから、現在改訂中のこれをピックアップ、毎回完結まできちんと作り込まれている点が好印象という形でコメントいただいてます。この作品はフォルさんは？
いや、これリメイク前に少しやったんですけど、
はいはい、
その時はもう花山薫をよく知らなくて、
あ、
最近死刑囚との戦いを見たばっかなんで、
はあはあ、
いつか手出したいなとは思ってるんですよ
ね。なるほどね。まあそんなこんなでコメントの読み上げすべて終わりました。はい。
わ
ー、パチパチ。まあ、結構長丁場になりましたね。今、0時14分ですか。じゃあ、この後、本来でしたらね、なんかちょっと合間にね、過去のグランプリを振り返りつつ、ダベろうみたいな話もしてたんですけれども、とてもそんな時間あったもんじゃねえということなんで、このまんま、この後、上位作品の紹介の方に移らせていただきたいかと思います。その前に、もう一度最後の休憩ということで、次の再開、0時20分からとなりますね。では、スカイプの方の皆さん、一旦また接続の方を切断させていただきます。どうも、お疲れ様でした。
はい、どうも。
はい、ということで、20分まで一旦休憩とさせていただきます。それでは、この後の上位作品の紹介の方、お楽しみにしてください。それでは、一旦失礼いたします。